はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野村です。
今回ね、はい、おそらくこの配信の前回が、ジュジュの奇妙な冒険第5部の話をしていて、次回は6部の話をしますとか言ってたんですけど、ジュジュの話ではなく、今回は地球防衛軍4の話をしたいと思いますね。
しましたね。はい。
さすがにちょっとジュジュの話が続くと自分も飽きてきたっていうのと、6部の話がまだできてないっていうのがあるんですけど。
いいんじゃない ?5 部まで行ったら6部はちょっと開けても。
あのね、200回までにジュジュの話全部終わらせたかったんですよ。本当はね。もともとジュジュの話のシリーズは100回記念のリクエストとしてで始まったのがあったんで。
でもそもそもさ、ジョジョシリーズってまださ、うん、終わってないじゃん、
まあ、そうそう、だからスティールボールランと現行のジョジョリオンの話まで。
ジョジョリオンまでを、次新しいの出たらどうするのさ、どうせ超えるじゃん。
いや、100回記念の時はその時出ていたものをっていう、
ああ、そういうこと
話で進んでたからね。あの時は言ってもまだ、スティールボールラン終わってなかったんちゃうかな。
まだあれがジョジョ漫画やっていうところはまだバレてなかった頃。
いや、それはもうバレてたと思う。終盤に来てた気がする。
ああ、なるほどね。
まあ、それはさておき、今回は地球防衛軍4の話をしようっていうことなんですけど、はい、ゲストを一人お招きしております。この方です。
はい、ボードゲーム研究室というウェブラジオをやっています。ナオエと申します。
ボードゲーム研究員です。はい、ですよ。
はい、研究員です。よろしくお願いします。ああ、
研究員。はい。
第三研究員でしたっけ、
はい、第三研究員の。
おぉ、第三席なんですね。
はい、一番下っ端です。
会員ナンバー3ってことですね。
そうです、そうです。
おぉ、一番下っ端なんですか。会員ナンバー3がケツってことですか。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。
じゃあ、なおよさんは、そのボードゲーム研究会という、研究室やったっけ、はい、
研究室です。
研究室という、ウェブラジオやってましてですね。
はいはいはい。
僕もリアルにお会いしたことは何回かあるんですよ。
ああ、いいですね。
で、そのボードゲーム研究室の川崎さんっていう代表の方がいらっしゃるんですけど。
はい。
第一研究員のね。
ああ、はい。
で、その方ともお会いしたこともあって。
はい。
で、その方が主催しているボードゲーム会が、ボードゲーム研究会という会なんですね。
ややこしい。
で、その川崎さんがやっているウェブラジオがボードゲーム研究室という。
ああ、なるほど、
ね。で、その中のパーソナリティが3人いらっしゃるんですけど、それの3番目が直江さんやっていうことですね。
はい、あ、なるほど、
はい。全然覚えなくていいです。
ゼラことで、この3人で今回は地球防衛軍4の話をしていきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
お願いします。
じゃあ、まず、全般的にっていうか、もう完全に今回の地球防衛軍4に関しては、まあ、トータル的な総合意見のゴールとして面白かったよねっていうのでいいですよね。
もうね、もう僕はもうそれ以外ないです。
お、
はい、もう結構やりました。
お、はい、以上。
中身中身。
やっぱりそのね、狭くて浅いやつらでも、だいぶ以前にもやりましたけど、インセクトアルマゲドンっていう、
はいはい。ありましたね。
似て非なるゲームがあったじゃないですか。
うん、ありましたね。
あの時に結構酷評をしたんですよ、僕たちは。
な
んやねん、これはと。結構文句の回でしたね、あれは。
ああ、そうでした
っけ。一応肯定もするけど、これじゃない感強いねって話をしたような気がします。まあ、はいはい。で、そんな中、地球防衛軍の方は果たして本当に大丈夫なのかという、
はいはい、はい。
意見もちらほら向けられましたし、
はい、
はい。やっぱ僕たちとしてもどうなのかっていう話もあったじゃないですか。
はい。
やっぱりね、個人的には、言うても地球防衛軍3が発売されたのが、もうかれこれ何年ですか
?8 年。
ね、7、8年ぐらい前ですよね。
そうですよ。Xbox のね、ローンチでしたから。
ね。
360の。はい。
やっぱあれからね、僕たちのゲームに対する意識とかもすごい変わってるだろうし、やっぱもう、ゲーム業界のテクノロジーとかも進化していて、
うん、
ゲームそのもののありようもちょっと変わってきてるじゃないですか。
はいはい。
そんな中、いつもと同じ地球防衛軍やって、果たして面白く感じられるのかっていう懸念もあったわけですよ。
ありましたね。
でもいざやってみるとですね、
ええ、
そんな懸念は、どこを吹く風か的な感じで、普通に楽しめたっていうのが、もう、はい、とりあえずの結論としてはあっていいんじゃないかなと。
いや、ほんとそうなんですよね。うん、いいですか僕から言って。
何を
ね。
そんなに痛いですか、
なんかね。
そんなに言いたいんですね。わかりました。じゃあ、中野浦さんが思う。
はい。
インセクトアルマゲドンの。
いや、違う。そっちはもう
言った。あ、そうですか。
はい。
じゃあもう大いに語ってくださいよ。その地球防衛軍4の何が面白かったかっていう話を。
ですか。
はい。
あのですね、うん、EDF3 の時に、はい、結構妄想してたやつがあるんですよ。
妄想。
これが、EDF3 がまあ僕、何度も言ってますけど、うん、唯一360で実績全クリした、はい、1000点実績取ったやつなんですよね。
うん
まああれなんか6個ぐらいしかないんですけど、うん、とりあえずインフェルノ全部クリアして、武器全部取ったらまあパーフェクトになるんで、
うん、
まあ、やってたっていうぐらい好きだったゲームで、
うん、
その時に、これがオンラインになって、4人同時プレイになったら、もうそれだけでも大満足じゃないみたいなのを言ってたら、
うん、
まんまそのノリのやつ、
はいはいはい、
が来たわけじゃないですか、今回。
うん、
でやってみたら、本当は案の定面白いっていう、なんかなんていうかな、ひねりがないぐらい面白いんですけど。
ああ、なるほどね。
仲間助けれるって要素だけでこんなに盛り上がるのかっていうぐらいね。いや、だからその基本の部分がブレてなくて、で、かつその、さっき言ったインセクトアーマゲドンの、なんていうかな、うん、未消化だった部分がすっごい消化されてるんですよね。うん、なんかその、兵種が4個に増えたっていうのも、
うん、
インセクトアーマゲドンの時に、こう増えてたあの、重装歩兵みたいなやつと、
うん、
なんか空飛べるやつ、まああの時なんていう名前とか忘れちゃったんですけど、ウィングダイバーじゃなかったなって
、うん。
で、そいつらが、まあ物の見事に、かなりいい感じに消化してるんで、なんていうんですかね、秋がこうに来にくいんですよね、やっぱ兵が変えた時に、兵の種類変えた時に。その感じがあるんで、もうこれとりあえず実績全部とかもう無理やなと思う。諦めました。うん、
なるほど。
まあ今回、そもそも PS3 でやってるんで、
うん、
実績じゃなくてトロフィーなんですけど、多分これは全部は紙切れんなと。
まあなあ、意図的にそれを狙っておこうと思うと、かなり果てしない道のりに。
多分ね。
ね、なれそうですからね。
実際360の実績はどういう風についてるのか分かんないけど、多分結構細かくついてるような気がするんですよ、今回は。前のあの大味な感じじゃなくて。全部取り切れへんし、全部の、陛下職業っていうかそのクラスを、うん、多分全部やりきるのはさすがに無理やな、時間的にっていうね。うん、
まあね、ボリュームだけでもだいぶ今回は多いですからね。
そうなんですよ。でね、シナリオが相変わらずの EDF 武士じゃないですか。
うん。
うん、
でそれでいて、ちゃんと8年後っていう、こう同じ時間軸設定してるんですよね。
うん、
でこう、破綻あるんかな、あっても気にならないレベルでまとまってるんで、うん、そのシナリオ的にもかなり乗れるんですよね、普通にやってて、うん、相変わらずやられまくって、ボコボコされて最後歩兵に返すっていう。うん、
まあ、様式美と言いますか。
そうなん
だ。いつもの地球防衛軍みたいな。
で、もう一個それで僕個人的にすげえなと思ったのは、そのステージの構成とかもすごい昔を意識してんのに全部作り直されてるっていうのが、
うん、
特にあった赤色ってこう、すっごい
入って
くる面が、まあ、常にあるじゃないですか、うん。あれが3の時って海岸沿いで、今回も海岸沿いなんですけど、前はちょっと民家とかがある近くにあったんですよね。
うん、
こう、端っこ階段の段差で、穴ぐら方式でこう、こもると、インフィールドでも一人でなんとかクリアできるみたいなのがあって、僕そこで武器めっちゃ稼いでたんですけど、今回それができないように自然な地形になってて、
うん、
角がないんですよ。
うん、
だから、まあ、それでも赤ありしかいないから、こう、インフィールドでクリアしやすい面ではあるんですけど、なんていうかな、うまくその前と全く一緒じゃないけど、
うん、
こう方向性としては一緒みたいな面がちらほらあるじゃないですか。
うん、
題名だけ一緒みたいなんで、うん、コンセプト一緒やけど、ちゃんとバージョンアップしてるっていうの、
うん、
その感じがね、すごい手抜いてないなと思って、
そうね、
すごい好きだったんですよ。うん、まあ本当そういう意味では、なんていうかな、待ちに待ったやつがちゃんと帰ってきたみたいな感じで、
うん、
すごいベタ褒め状態ですね。はい。あと、赤ありの噛みつきもね。
そうね。
あれ一個でこんだけ変わるかっていう。
新たに追加された。
戦い方っていうか、コンセプトが変わってきてて、で、後半の、これ全然ネタ割れでいいんでしょ、もう。
はい。
ネタっていうかあるんか知らんけど、ドラゴン出てくるじゃないですか。
はい。
あいつらとかも、なんていうかな、いろんなものが全て合わさった敵になってるし、
うん。
これなんか一気に言っちゃうと、前さ、何のこの敵っていうのはあったじゃないですか。バラクって言ったの覚えてます？巨大怪獣みたいなやつ。
ああ。
インセクトアルマゲドンですか？
いや、違います。インセクト3の時に、でっかい怪獣で、怪獣っ
すね。あ、はいはい。恐竜、ゴジラみたいなやつね。
そうそう、うん。あいつさ、正直言ってさ、何に死に出てきたんって感じだったじゃないですか。
うん。
遅いし、一撃はでかいけど、 あんまり立ち回りやったらほぼ食らわんし、アイテム回収しにくいし、で、うん、あいつの面ってなんかこう、なんか邪魔やなっていうぐらい意味なかったなと思ってたら、
うんうん、
今回なくなったでしょ、
うん、
なくなってるんですよね、最後まで行っても、あの、でかい怪獣の。
普通のゴジラ的なものは出てこなくなった
ね。ないですね。その代わりにそのドラゴンのでっかい版みたいなのがいるじゃないですか。
うんうん、
あれはまたえげつないぐらい強いでしょ、
うんうん、
なんかそこら辺もこう無駄が結構削ぎ落とされてるっていうか、
うん、
そんな感じで、あ、ちゃんといらない敵が消えてるみたいな感じがあって、うん、そういう意味でね、遊んでてね、すごい気持ちいいんですよ。なんか、あ、や、ちゃんとやってるな、みたいな感じがして、うん。っていうのがね、僕のとりあえず、ファーストインプレッションでございます。
ファーストインプレッションなのか、それが。
いやいや、まあ、一通りやった感じです。はい。
あ、そうですか。
はい。
はい、ありがとうございました。どうも、さようなら。
あ、はい。もうちょっと、もうちょっと。
あ、そうですか。直江さん的にはどうですかね。
僕はあの、一番、こう、感動したのが、
うん、
こう、なんか街並みが、よりなんかこう、現実的な街並みになってるなっていうのをこう、
確かに。
感じたんですよ。
あの、さっちゃん通りね。さっちゃん通り。
さっちゃん通り芸術的かな。
なんかあの、路面電車走ってる面あるじゃないですか。
うん、
なんかあの街どっかで見たことあるんちゃうかなっていうこう、
はいはいはい。
ような感じで、すごいこう、なんか親近感が湧いてこう、すごいこう、取り込まれていきましたね。
単純に、その、グラフィックが、進化しているだけで、
うんうんうん、
こう現実の街感っていうのはすごい出てたし、
うんうん、
ああ、いやなんかね街の配置みたいなのが前ってこうビルポコポコ立ってるだけに近かったけど、
うん、
いや前もある程度考えられてるのがなんか今回ちゃんとね民家と民家の間に薄い通りみたいなのがあるんですよ、
うんうんうんうん、
そこの穴にこもってこう上に向けてドラゴンを倒すみたいなのやってるとこうかなり食らわないとかあったりするんですけど、
意外とね鉄塔とかに立って街を見渡すと。
うん、
ちゃんと一つの街になってて、
うん、ちゃんとなんかデザインされてますよね。
こっちの地域は民家、こっちの地域はま、なんかビル群、高層ビル街とか、
うん、
結構こうちゃんとした街として作られてんなとか思って。
ありますよね。
同じマップでも結構スタート地点が違ったか違ったステージがあるじゃないですか。違ったとこから始まるって、それによってだいぶこう感覚変わってくるなっていう。
はいはいはい。
本当にこのまな現実世界の延長上で戦ってる感もありましたね今回は。
うん
今回何ステージぐらいあるんやろ、結構あるよね、なんか種類的に。ま、街、確かに同じ街のステージでこう違うとこから始まってるのもいくつかあるけど、そんなにダブった感受けない。
そうやね、それがいまいちよくわからんくって、
うん、
広い広大なマップのスタート地点を変えてるから、ステージ、舞台としてのステージの話でしょ。
はいはいはい、
それがやっぱあるのかと思うのか。うん舞台としてのステージがいくつ作られてんねやろね。
微妙に違うんかな、うん、なんかその鉄塔みたいなのが2本立ってるのと3本立ってるのとかがあったりしたから、もしかして微妙にちょっと違うバージョンのマップが混じってるせいなのかもしれへんけど、
うん、
あ、またこの面かよっていう感じが今回ほぼないよね。
そう
ね、
うん、
なんかね。海辺の倉庫がちょっと被った印象を受けたかなぐらい。
あー、で、その、後半になると、その、今までこう、あ、リアルに感じてた街並みがこう、ね、むっちゃ廃墟になって、こう、絶望感を味わうわけですよ。そのあたりがすごい良かったですね。
皆さん、進み具合的には今どれぐらいな感じなんですか？ちなみに。
一応、オフラインモードをレンジャーで一回クリアして、今、ウィングダイバーを途中までやってて。
ああ、やっぱその
職業的には一応4種類全部使ったけど。
ああ。
まあ、ちょっとあの、後発のディッシュは。
うん。
あんまりかな。
ね、
エアレイダーとフェンサーは使いづらいな。ちょっと無理やな。しかもあれオフラインでは、そんなに爽快感がないというか、やってる感がなくて、エアレイダーですか？エアレイダーに行くだってあれオンラインじゃないと思んないんちゃうかなと思って。
ああ、そうかもね、うん。そうなのかもね。確かに、一人だと結構辛いよね、あれ。
うん、
なんか、基本サポートだし、兵器読んでもヘリ以外はね、フルボッコにされるだけだし。
そうやな、
ね。僕もエアレイダー楽しみたいなと思ってて、で、奥さんの方もゲームある程度はできるんで、
う
ん、ちょっと、サポート役でをやるからちょっとやってや、っていう風に言ってやったんですけど、あら、あ、その、そこそこ、相方も上手くないと、
うん、
エアレイダー役に立てないですよ。
そうそう。
だからこれあかんなと思って諦めます。
もうクロート向けの職業やなと、
ね、うん。エアレイダー、まあ、どの職種もそうやけど、知ってる人が、プレイ、あの、味方プレイヤーにいると、エアレイダーのあの、レールキャノン作っつんだ強い戦車いるじゃないですか。あいつ一撃めっちゃ強いんで、あいつにたかる、周りの奴らをこう、排除してくれる奴さえいればめちゃくちゃ強いんですよ。だから基本なんか、戦車呼ばれ、戦車っていうかあの、レールキャノンが呼ばれたら、周り、僕は、
護衛するみたいな、
うん。そうそう、早みたいに倒って、近いのやつピシピシ倒すみたいなやってるんですけど。だそういうのが、なると確かに生きてくるっすよね。
うんうん、あれは、あくまでこう、なんて言ったらいいかな、オンラインで、おそらく、高難度プレイの中で、仲間と一緒にクリアをしていこうぜっていう立ち向かう意思があって初めてやれる職業でしょ。
うんうん、おそらくね。
俺も嫁と二人でオフラインプレイの協力をやってたわけなんですけど、そういう楽しみ方をするための職業じゃないですよ。どう考えても。あくまでゲームをクリアするぞという確固たる意志が初めて成り立つ職業。
ああ、なるほど。その使いどころが結構限られてくるって感じですか
ね。ゲーマー向けですよ。どう考えてもね。
あれ、でもさ、いっぱい乗れるやつあるじゃないですか。うん、ロボで。
はいはいはいはい。
オンラインでそれ専用のステージがあんねんけど、あれそれやった？沢田。
やってない、それやってない。
あ、なんかね、オンライン専用のステージがいくつか今回あって、オンラインでそのゲームが始まった時にこう輸送船が撃墜されたと、うん。で、その輸送船に積んであったのが最新鋭の陸上兵器で、プロメテウスやったかな、うんうん、要はそれレーダー、でも呼べるんよ、レーダーがゲットしてればの話なんだけど、うんうんうん、で、真ん中のやつは操縦しかできなくて、で、左右に砲台があって、もう一個頭の上にあるのかな、うん、その三人が砲台に乗れるようになって、うん、そいつらえらい強いねんな、うん、その機体が。で、それを、そのステージやったら、もう無傷のやつがどっかにあるはずやから、その輸送船がやられた時にその荷物だけパージして落としてるから、うん、それ探し出してみんな乗れみたいな指令が飛ぶねんやんか。乗ってみんなで乗るとめっちゃ無双できるっていうのがあんねんけど、うん、それも、後半っていうか相当レベル高いアイテムやったと思うけど、武器としてゲットできるんで、それ持ってるとかなり面白いと思うねんけど、うん、だからぜひ探してよ、それ。あと、オンラインでやってよ、その目。
オンラインね。オンラインね、ノラでやるのがね、どうもね、その面白い面白くないではなく、
まあね。
やっぱそういうこう、ガチゲーマー、集まりに混じってしまうと、いやいや、俺は結構デンスケ君、この前、呪術の話も出てくれて、デンスケ君と一回オンラインをやったときに、デンスケ君がエアレイダーやってんけど、デンスケ君が自分で呼び出したヘリに乗って空で戦ってるときに、ヘリを撃ちましたからね、僕は。そういう遊び方が許されないでしょ、ノラでやったら。
ああ、うん、それはね。それは何ネットして撃ったの？
そのヘリコプターって俺の弾とか当たるんかなとか言って、当たるんじゃないですかって当てたら死んだとか、そういうギャハとか、そういうのをやると、ノラで怒られるじゃないですか。
それはノラでやる
んですか？そうでしょ。だから、ちょっとね、なんかこう、微妙っていうか、面白い面白くないじゃなくて、ちょっとこう、足踏みする感じなんですよ。
ああ、なるほどね。
誤射とかしたら怒られそうじゃないですか、ノラとか。
でもまあ、大体は許してくれると思うけど、わざとはまあ、さすがに。アウトやけど、車線でたまたま入ったとかは、まあ、大丈夫じゃない？
結構俺、嫁と一緒にやっとっても、嫁結構ガンガン前行く方やねんか、なんも考えずにバーって行って、ほんでなんか雲とかに周り囲まれてギャーとかなったするねんな。で、それを俺飛ぶから、もう、嫁も別に吹っ飛んでもええわって思う気持ちで、その雲の大群に、バズーカ打ち込んだりするんで。
なるほどね。
そんなノラでやっていいのかなっていうことですよ。もう死ねっていう感じでやるからね、そんな。仲間はもう死んでいいわっていう感じで。
微妙やね。
ロケットランチャー打ち込む行為が許されるかどうかですよ。
難しいね。
そうでしょ？なんかちょっとね、なかなかノラでやるのはね、足踏みされるんですよね。
確かにね。
気使わないといけないでしょ？相手死なないように。
まあそうですね。そうですね。
だから言ったらオンラインでやってもおそらく僕からすると、他のプレイヤーたちは、NPC の隊員と何ら変わりがない。
そこまで？
そうそうそう。
まあね。
そうか。すごい一人上がりになってしまうんで、ちょっとやってないんですよね、オンラインプレイを。
ああ。 でも今回ほらオンラインのマッチングもだいぶ改善されてるからさ、うん、部屋のとこにほら誤射誤爆を許容とかって書いてたりするじゃないですか、
うん、
そういうとこ入ればいいんじゃないですか。
いやーそんなん書いてても嘘やったするやんなんか
確かに大体書いてんじゃないですか。
まあそうっすね。まああと今回の最大の欠点あれ、あの建てた人が、部屋建てた人が抜けると別の人に引き継がれるんですけど、
うん、
そういう文言とか最初に建てた人のまま残ってるんで、その最初に部屋建てた人はそういう思惑でも、もう双方ほらへのメンツはあらかたになってガチゲーマーだけになってるのに、
ああ
の箱の表示だけはゆるゲーマー仕様になってるっていうのも、なきにしもあらずなんで。
なんでそんなポリシー受け継がなあかんねんって話です
よ。ちなみに、なおめさんは、
はい、
その、どれぐらい進行具合っていうか、
進み。インフェルノ見ますけど、実際そこで入るわけではなくて。
ああ、そうなんです。びっくりした。今めっちゃもうインフェルノ考え
て。いやいや、サダさんと同じぐらいですよ。ウィングダイバーでノーマル一周クリアして、
はいはいはい、
で、全部一応触ったけど、まあ、ウィングダイバーでもうちょっとコツコツやってる。なんかハーデストで武器集めたりぐらいですね。
ああ、なるほど。だいたい一緒か。僕もさっき言ったように、レンジャーでオフクリアして、で、ウィングダイバーでオンに、まあ、ある程度オフもちょっとやったんですけど、オンに行って、オンの、ノーマルをウィングダイバーで全面クリアしたんで、次ハードを、今何かな ?20 面ぐらいやってるんですかね ?30 面ぐらいかな。でも、もう、なんか、まどろっこしんで、オフの、たまに行けるハーデストとかインフェルノ行って、武器だけ漁ってるんで、武器だけはちょっと強いのあるんですけど、制限あるじゃないですか、
ここ。はいはいはい。
あれで持っていけないとか思ってますけどね。
ウィングダイバーでやってしまうと、こう、アイテム集めたりするときに、すごいかったるいですよね。
そうなんですよね。あれきついですよね、他のやつだと、もう。
まだ何でしたっけ、ダッシュできるやつ。
あ、フェンサー。
フェンサーやったらまだ気持ち楽ですけど。
そうですね。うん、ダッシュとダスキャンセル使ってれば、まだまだ動きあるんですけど。でもあれもなんか微妙に取りにくいですよね。なんかキワキワすり抜けていったりしません、アイテムに。
ダッシュして。あ、なんか、照準を合わせたらそこにダッシュするらしいですよ。
あ、そうなんです。ダッシュ、キャンセル、ダッシュ、キャンセル、ダッシュ、キャンセルってやってると、若干感性が働いて、
はいはいはい、
あれなんかずれません、あれ。
あります、あります。
あの時にまた合わせ直す時の合わせ直して、こう、方向転換しようと思った時のもっさり具合が、
はいはいはい、はい。
すっごいなんか、何やろ、これ、みたいな。あと、照準合わせにくいのなんとかならへんかな、機体、うん。まあ、そういう特性やから仕方がないねんけど。なかなか、フェンサーも結構、3番目ぐらいに使ってるんですけど、
はい、
なかなか、なんか思う通りに動けないですね、
やっぱ。いや、あれも難しいですよ。もういつもなんか前に行こうと思って垂直ジャンプを繰り返して、イラッてして終わるっていう。
それは、ちゃんと武器切り返してください。なんか操作系も結構複雑やしね、あれね。なんか切り替え、右手、左手みたいな。あいつだけなんかコントローラーの配置違うじゃないですか。
うん、
あれ最初ビビらなかった。なんか。
いや、もうその時点でもう分からんって、やめたからね、ちょっと使って。そこを乗り越えるぐらいのモチベーションはないと思って。
あ、そうなんや。俺とあれに合わせて他の兵科も全部変えたけどね。
すげえ。
俺は右打ちだから、右だけ、左はもう封印して変さように。武器持ち替え最初左のトリガーとかにしてたけど、うん、武器持ち替えも三角とかにして。
ゲーマーの考え方やな。
そう。
フェンサーね、気持ちよく使ってる人めっちゃ強いんですよ。あっという間に数とか破壊するんで、なんかあれ見てたら、俺もああだみたいなとか思ってたんですけど、なかなか、現実は数にたどり着く前にも、糸まみれになって死ぬんで、なんかあるんやろ
な。動き遅いしな、なんかこう。
うん。あ、でもフェンサーの武器で、なんやったカタパルト、はい、なんやったジャベリンカタパルト。
あ、なんかトゲトゲ上に打つやつですか？
そうそうそうそう。あれを両肩につけたとき、すごいこう、感動したんですけど。
あれまだ持ってないわ。蜂と同じ音するやつですよね。
そうそう
蜂の。
なんか片方の肩だけやったら、ゆっくり、シャッシャッシャッって出てくるんですけど、説明文には、両肩につけるとこう、ありえないぐらいのスピードでこう、射出されるみたいなの書いてあって。
そうだ
よ。で、実際つけてみたら、むっちゃ早いんですよ、もう。片方だけの、20倍ぐらいの速さでしょ。
それ。
ああ、そういう面白さがあんねんな。
それそもそもどういう理論でそうなってんの。なんで片、 確かに両手持ちにすると重くなるとかあるけど、なんで速くなるんやろ、それ。
いや、EDF 理論です。
条件付きで強くなる武器があん
ね
や。
でもね、それね、全然狙えないんでね、強くはないですけど。ただ、一回真上に射出して、で、ある程度離れたとこにこう、落ちるっていう武器なんですけれど、落ち引き台に視点を真下に、道路の方を見ると、
うん、
言ったら自分のこの、なんですか、お辞儀してる方向にこう、バーって飛んでいくんですよ。うん、
はいはいはい。
だから、目の前に敵がいれば、それをこう、すごい速度で攻撃できる。
なるほど、ね。見えないんじゃないですか。
見えないです。でも強かったです。
それってあの、赤点見ながらレーダーでこう、探りながらやるってことですか。
ああ。なるほど。当時は、そんなにレベルの高い武器じゃないですよ。15ぐらいの武器やったんですね。
ああ、そうなんや。
で、蜘蛛の巣とかを破壊するときに使ってました。最初のノーマル。
いいの。え、威力はそこそこあるんですね。
威力早い、とにかく早いんで。
あ、めっちゃ撃つやん。
そうそう。
やべ、その武器欲しい。まだ掘ってない。
そうか。
いいな。いや、フェンサーもね、面白そうなんですよね。極めれば、縦で返せるじゃないですか、敵の攻撃を。あれで、リフレクターっていうタイプの盾は、防御力はないんだけど、返すの専門で、なんか、押すとすぐさま、こう、返しの動作に入るっていう。普通の盾はちょっとこう、返しの判定が出るまで少しかかるねんけどっていうのがあって、そのリフレクター使うと、蜘蛛の糸が、こっちに向かってくる途中にそれポンと押すと、全部その蜘蛛の方に糸が返ってくるよね、
ビーム。はい。
そしたら、蜘蛛って体力低いくせに攻撃力高いっていう設定だから、
はい、
自分の糸で瞬殺されていくっていう。
自分で食らうんですね。
そうなんですよ。なんで蜘蛛がうわーってくる面で、そのリフレクターパンパンパンパンって押してたら、なんかあっという間に前に蜘蛛の死骸がコロコロって。あ、これちょっとフェンサーやばいかもって。調子に乗ってたら後ろからバーってくらって死ぬんですけど、結局のところ。真正面からこれ全部跳ね返すんですよね、そのタイミングが合えば。で、そのディフレクターだけかな、わかんないですけど、なんか、向かってくる途中、だから自分に当たる時かなと最初思ってたら、じゃなくて向かってくる糸の途中でも全部ビューンって跳ね返してて、すっげえ気持ちいいんですよ、それやってると。でっかい雲いるじゃないですか、超でっかいやつ。
はい。
あいつとかって、下手すると1、2回ぐらいで死ぬんですよね、その糸全返ししたら。ちょっとね、病みつきになりますよ、あの感じ。沢田さんは？
あ、そろそろ僕の意見を言っても構わないんですか？
あ、お願いします。
あ、そうですか。もう中野浦さんは満足しました。
まだ思いついたら言っていくんで。
でもまあ、中野浦さんが言ったの大体被るんですけど、もう僕はもうそういう細かなゲーマーとしての視点の細かなとか言えないんですけどね。やっぱり地球防衛軍の方何が素晴らしいかって言ったら、まず基本何も変わらないとこから始め、作り直してるところがすごいよなと。
あ、
言ったら、僕、レンジャーしかまだやってないわけですよ、メイン的にはね。ほら、何も変わってないんですよ、今までの地球防衛軍と。
そうっすよね、レンジャーは。
レンジャーだけでプレイしてると、単純に敵が増えて、マップが変わって、グラフィックが綺麗になってっていう、ステージ数が増えてって。
僕、今回こそゴロゴロボタンつけてくれるかなと思ってたんですけど、前も言いましたけど、やっぱりあれはつけないですね。
そう。何も変わってないですね。
しろと。
で、よくね、これ文句とはまだ違うんですけど、何か一つのゲームがポコって売れたら、やっぱ次回作を出すときに、前回のゲームを乗り越えなくちゃいけないんですよみたいな、クリエイター魂を出した結果、
はい。
なんか違うって言われるゲームもいっぱいあるじゃないですか、なんか。なんでそこ変えんねんとかね。
はい。
そんな要素いらんねんとかね。
はい。
でも、地球防衛軍に限っては、まず、前と同じことをずっとやり続けてるっていうのをしっかり守ってるじゃないですか、ずっと。
そうよね。
で、その上で、追加要素で入れれるものは入れるし、変えれるとか変えようっていう感じなんですけど、大元のゲーム設定も全く変わってないんですよ。そこがまずなんか素晴らしいなって。で、インセクトアルマゲドンは、やっぱそこをね、変えてしまったじゃないですか。
まあね。
なんとなく地球防衛軍やけど、なんか、ちょっと俺たちが考えた地球防衛軍のブラッシュアップはこれさ、みたいな感じを、世に放ってしまった結果、違うって言われたわけじゃないですか。
そうですね。まああれそもそもね、作ってるとこはちゃうっていうのもあるんでしょうけど、でもほんま今回さっきも言ったけど、それすら、こう、うまい具合に消化してる感があって、インセクトアルマゲドンで気持ち悪いなって思ってた分を、 じゃあフェンサーじゃったらいいんでしょみたいな感じのがあって、あの、重装砲兵あったじゃないですか、あの時、うん、ね、あれも盾持ってて、独特の戦い方ができて、ショートダッシュもあのブーストゲージとか使いながらあったけど、うん、全然違う仕上がりやのに、こう、パッと見同じカテゴリーみたいな。
うん、
なんかこの、あ、俺らやったらこう料理する感が、すごい、うまい方向にやって、やっぱ相当、この開発者自体が、ゲームやったんじゃないかなと、うん、自分らが作ったものを。
で、それもね、結局中郎さんがバーっていろいろ喋ってましたけど、正直僕はフェンサーとかをそういう使い方したいなって、みじんも思わないんですよ。まずフェンサーっていう職業に対してあまり魅力がなくて、
あ、はい。
で、そういうことを考えたときに、
うん、
要は、炭焼き、同じゲームの中で炭焼きができてるじゃないですか。
はいはい、
そういう、クロート的な楽しみ方が、をしたい人は、そういうフェンサーとか使ってね。でも使わなくていいようなんですよね。
う
ん、
そうですね。
使わない人でも今まで通り楽しめますよっていう、
はいはい、
その、そこが素晴らしいなっていう感じなんですよ、ここからすると。必ずしもフェンサーを使わなくてもいいんですよね。
全然いいですよね。
で、これがオンラインで出た時に、
うん、
僕、自分がレンジャーしか使えなかったとしても、誰かフェンサーを使える人がいたら、それでゲームが楽しめてしまうわけじゃないですか。
まあそうですね。見てたらね。
で、まあたまにこう、ね、続編ゲームであるのが、新しい職業とかを使わざるを得ないゲームとかってあるじゃないですか。
うん、ああ、はあはあはあ。
そんな別に使えたないのにね、とか。
はあはあはあ。
で、新しい職業じゃなくてもいいですよ。なんか新しい機能を使わなくてはいけないゲームとか。
ありますね。
でもそんなんをわざわざ使わなくてもいいという選択肢を残しているのがすごいなと。
そうよね、
うん、
結局レンジャーでねなんとかなるわけですから、うん、全てのステージが。
そうなんですよ、
うん、
でちゃんとそこが進める。しかもまあ僕は僕自身はフェンサー使ってないですけど、
うん、
まあ中野さんの言うようにまあフェンサー使う人からすると、
うん、
フェンサー使っても面白み見出せるわけじゃないですか。
あ、そうそうそう、
それがすげえなっていう感じでね。
いやー、まあそこは多分、ページウィングの時ですでにそういうことがあったわけでしょ、うん、要は、その、あんだけ正確性の違うさ、ジャンプして飛んで、接近専用の武器が充実しててっていうのと、で、同じステージで、こう、同じようにクリアできる。まあ、その、楽、難しいもあるにしても、クリアできないってことにはなってないっていうのは。
そう。で、だからそれを考えた時に、まあ、微細なこう、ゲームバランスっていうのは、それは当然やってるんでしょうけど、
うん、
その、一つのゴールに対して、多種多様な過程でクリアをする過程が生み出せれるっていう。
あれ、それ、実は日本のゲーム会社が一番難しいところですね。そ
う。本当の意味での自由度を実現してるのは地球防衛軍じゃないのかなと思うんですよね。よくロールプレイングゲームとかでも、なんか日本のロールプレイングゲームは一本見てつまらんとか、
うんうん、
まあ、海外のそのスカイリムとかは、なんか、サブクエストがたくさんあって自由度も高いって言うけど、
うん、
その自由度がなんか定義し始めると終わらない戦いが始まるから別にそこはどうでもいいんですけど、
うん、
一つのゴールに対して本当の意味で多種多様な自分の選択が通用するっていうのってなかなかないじゃないですか、
うん、そうよね。
地球防衛軍はそれを可能にしてるゲームなんやなっていうのを改めて
してるね、
実感できたなって、うん、だから言ったらこのステージでは敵が第3班まで来ます、
うん、
っていうことだけが決められてるわけですよ。
うん、
でそれに対してどこの場所で戦うか、どんな兵器でどんな職業で戦うかっていうのはハイプレイヤーさんの自由ですよっていう、
うんうんうん、
でそれをゲームとして成り立たせてるっていうのがすごいなって思ったんですよね、
うん、そうですね。これじゃないとクリアできないっていうのがないです
もん、ね、そうなんですよ、
うん
うん、
でそれはたまになんかバグ的なものがあってシールドビアラが端っこに行くとかありますけど
それはね、
でもそれも許容範囲なわけじゃないですか。ゲームとして許せれるわけじゃないですか。それがね、改めて考えたのはね、これって相当すごいんじゃないかなっていうのがあって。
うん、
で、それを、その、考えたときに、
うん、
何が、まあ、単純に言うと、その遊びをちゃんと提供できてるのがすごいなと。
うんうんう
ん、なんか、俺たちの作ったルールに則って遊んでくれよな、ではなくて、
うん、
遊んでねしか言ってないんですよ、なんか。
うん、
だからある、すごい、極端な言い方をすると、じゃんけん、っていうジャンルのゲームを提供してる近いんじゃないかなって思うんですよね。
おー。ははは
もうビデオゲームで地球防衛軍っていうのを用意しましたから、はい、あなたこれで自由に遊んでくださいっていうのを本当に言えちゃう。
あ
ー。なんかブロックとか、なんかそういうジャンルを与えてるんじゃないかなと思ったんですよ。
あ
ー。地球防衛軍っていうジャンル。
そうね。
ビデオゲームに当たって。要はこの子供とかが、
うん、
積み木とかブロックを、 親に買ってもらってどう遊ぶかって自由じゃないですか。
うん、
ブロックでなんかロボット作る人もおりゃ、なんか家みたいなのを作る人もおるし、
う
ん、それを潰すと。
ね、
まあそこまでの、なんつうの、大層な話じゃなかったとしても、ビデオゲームの中で、はい、世界用意しました、敵用意しました、戦う武器用意しました、あとは、もうあなたたちの好きなしてねっていうのが、できるっていうのは相当すごいんじゃないかなっていうね。だって、一応そのゲームの目的としては、そのステージ、オフラインやったら85のステージをクリアしましょうねっていうのがあるんですけど、
うん、
別に必ずそれしなくてもいいんですよね。
そうですね。
で、か、で、それを一通りクリアしたからといって、うん、そこで終わらなくてもいいし、
うんうん、
そもそもステージをクリアすることが目的じゃなくて、
うん、
地球防衛軍をずっと遊び続けていくのが目的じゃないですか。遊ぶことが目的でしょ。で、
う
ん、で、そうなるとオンラインに行くもよし、一人でオフラインで武器集めろもよしとか言って、
はいはい、
自由なんですよ。どこで終わろうがどこまでやろうがっていう、はいはい。久々ですよ、ここまでのゲームは。
ね。
これ今回ちょっとなんか、評価したいところでもあるのが、
うん、
ビルが壊れにくいってところなんですよ。
あ、はいはい。はいはい。
なんか、地球防衛軍のなんか、様式として、
はいはい、
建物が紙、走行っていうのがあるじゃないですか。
あったね。
もう一撃で粉々になるっていう、うん。でも今回ね、壊れにくいんですよ、逆に。
頑丈なやつ、ね。
頑丈なんですよ、
ね。
何発かぶち込まないと壊れないっていうのがあって。
あれ、逆にあの、全然壊れないのもあんのかね、もしかしたら。
全然壊れないのは、ない、ないと思う。全部一応通壊れんねんけど、耐久度が高いと思うねやんか。
なんかね、あの、レタリウスって言うじゃないですか。
うん、
あの、糸張ってる雲、
うん。
あいつの糸がついてるって。やつってめちゃ硬かった気がするんだよね、
うん、
要はレダリウスの数メガベルめっちゃ売ってんのに、
はいはいはい、
でこいっぱい誤爆してんのに周りのビルに全然ビル崩れて
か
ビル崩れたら
そこは、
うん、
あの雲の巣ありきで硬いかもしれへんね。
そういうことなのかもね、
うん、俺逆にその壊れにくいっていうところが俺個人的にはすごい評価したくて、うん、
はいはい、
敵の攻撃避けれるんですよ硬いビルのとこあったらね。
あるある、
うん、昔の地球防衛軍なんか隠れててもすぐ壊れてたじゃないですか。
敵の攻撃で最終的に全部ね焼けながらみたいな
やつだからね。あれがね逆にねそのこのカジュアルゲーマーの僕の下手くそなプレイでも、
うん、
やってる感をすごい演出してくるんですよね勝手に。
なるほど。
今こう敵の攻撃が激しいからちょっと隠れとこうとでちょっと様子を見て今やから飛び出していこうみたいな感じで、
はいはいはい、
そういうなんていうんかな、うん、まあ下手こそでもカジュアルゲーマーでも手軽に爽快感が得れるような仕組みにもなってるっていうのが、
そうね、
まあ、飽きずにやり続けれる要因かなと思って。
うん、難易度設定うまいなと思うね、結構絶妙というか。結構、その、レベル低いノーマルだから面白くないわけじゃないじゃないですか、全然。
うん、
で、ハードに行くとより、より派手になっていくっていうのはあるんですけど、うん、そこら辺の感じも本当ね、うまいな。
ああ、そうね。それも言うならば、その、やったらやった時バックがあるのが、
あ、そうそうそう。
その、イージーノーバルでいくら先に進んでも、やっぱ武器もしょぼいし、
う
ん、敵を撃った時の爽快感も少ないんですよね。
うん、
やっぱその、そこはハード、ハーデストって難易度上がって、強い武器を手に入れないと、
うん、
なんか満足する爽快感求められないっていうのはあるけど、
うん、
敵もその分強くなってるからやりがいもあるみたいな感じで。
そうなんね。
で、これもこう、その、叩くポイントとなればそうでもなるし、褒めるポイントとなればそうでもなるんですけど、
うん、
あまりにもノーマルで出てくる武器がしょぼすぎたから、うん、ちょっとインフェルノで強い武器を手に入れたんですよ。
おぉ、いったよ、
インフェルノ。インフェルノを何回かやって強い武器を手に入れて、それでノーマルのステージをクリアしていこうと思ったんですね。で、インフェルノで強いロケットランチャーを手に入れて、ノーマルに前に戻ってきたら、めっちゃおもんなくなったんですよ。
あ、
ノーマルが。
あのね、もう、オーバーキルしすぎてでしょ。
そう。もう特にね、あの、巨大な敵が出てきて、自分の心の中ではめっちゃワクワクしてんのに、そいつが2発ぐらいで死んだ時のあのおもんなさ。
はいはいはい。
逆にね、あれはね、用できとんなって思ったよ。
ああ。
その強い、それは強い武器で弱いステージやったらそうなるよねって。それは相応のステージでやりがいを求めないと面白くないよねって。
うん。うん、あるある。俺ちょうど、その、俺もやっぱ同じことやって、あの、レンジャーでノーマルクリアするときに、ちょっとやっぱ武器稼いだんですよ。
うん、
そしたら、レベル40ぐらいの武器かな、なんかちょうどいいぐらいの手に入れて、っていうかそれしか手に入らなかったけど、
うん、
なんかね、それがね、いい具合の攻撃力っていうの、
うん、
あの、ロケットランチャーでこう、ミサイルいっぱい撃つタイプやってんけど、
うん、
3セットぐらい打ち込むと、 まあ、大型の母船が沈むみたいな感じの、うん、あ、めっちゃいいバランスみたいな。それでなんか大体、こう、強敵もある程度、まあそうね、楽勝ちょい手前ぐらいって感じかな。う
ん。なんとなく苦戦したけど頑張った感が出るみたいな感じでしょ。
そうそうそう。なんかね、すげえラッキーやったね、その。
だからあれはね、やっぱりね、あのね、そのレベルの武器で戦うことをお勧めしますよ、僕は。
ね、ああ、本来、ね。
で、一回ね、その、経験してしまうと戻れないですから、
ね。そう。でね、そのインフェルノの強いロケットランチャー手に入れて、ノーマルやって、簡単すぎて思んないから、じゃあハードとかハーデスやろうかなと思ったら、今度体力がないから逆に死ぬのね。いくら強い武器を知ってても、体力がないからすぐ死ぬし、うん、なんか、難易度が高くなってきたら敵も速くなってくるやんか。はい、誤爆が多くなんねん。ほな、インフェルノの武器を持って誤爆すると一撃で自分が死ぬにやんか。逆の意味で思んなくなってくるにやんか。てか、ああ、用できとんなと思って、かといってもインフェルノの武器を一回使ってしまったらね、もう味を占めてこう、弱い武器はもう使えないみたいな感じになるから、うん、ちょっとゲームバランスを自分で崩してしまった感があったんですよ。うん、
あ、読まれてんねやな、要する
に。そういう意味では逆に言えば、そんなことせんと、うん、ね、同じレベルでコツコツ頑張ったら、なんか楽しくなるよっていう作りにはなってんのかなと思って。
まあ、オンライン行くとね、逆に今そこ制限かかってる
んです。いや、そうやね。だからそれが言うできとんなと思って、うん、俺も一回オンラインやった時に、なんであの武器使えへんねんと思ったけど、やっぱり制限されてた方が盛り上がるもんね。
いや、全然盛り上がるっすね。うん、まあ、あの制限のバランスがどこまでうまいこと言ってるかはちょっとわかんないですけど、うん、そこまでやってないんで、ただ、今段では用できてんなっていうバランスかな。
俺も、やった時に、その、じゃあちょっと、強い武器使いたいから、後の方の目にやろうぜって言ったら、もう瞬殺なわけですよ。こんなん絶対生き残られへんわ、つって。
はいはい。
で、最終的に、じゃあちょっと面、低い面やっていこうぜ、低い面やっていこうぜ、つって、はいはい、最終的に楽しめた面って1面やったからね。1面一番おもろいやんけ、つって。
だいぶ下がったね。
いや、お前適してるんですよ。だから自分能力にね。
ああ、なるほど。
そういう意味で、なんかこう、遊びを提供されてるっていう意味で、今回の地球防衛軍4はすごいよくできてんなと、思ったわけですよね。
うん、
うん。で、一つちょっと文句言いたいのが、今回武器がすごい出にくい。
はい、ああ、そう。
オフラインでやってると。
武器箱自体だってことですか？うん、ああ、確かにそうか。
全然溜まってないもん、今。
1ステージ大体、第3から多い時で6個とかぐらい、うん、そんな感じ？
もうちょい出やすくしてもらっても僕は構わないですよ。調整してもらって構わないですよ。
そうですね。確かにインフェルノの武器稼ぎで言ってたつもりが、武器箱0個やった時とか。
いや、ほんまほんま。
何がちょちょ切れそうになるね、確かに。
そこはちょっとパッチ当ててもらってもいいですよっていう。
ああ。
ちょっと、ストーリー的なところの話もしておきましょうか。
ああ、はい。
今回もストーリー合ってないようなもんなんですけど、やっぱ個人的にはそれなりに盛り上がるポイントも用意してくれてんなと思うのが、
うんうんうん、
相変わらずの罠感と、
はいはいはい、はい。
罠ですって。相変わらずの。
あ、でも減ったよね、本部の
罠。罠率は減った。
うん、だいぶ。
そんなアホじゃなくなっている司令部も、
うん。
俺的にやっぱり盛り上がりポイントとしては、無意味な空母の名前とか、
あ、
空母デスピアとか、ありもしない空母の名前とか。
文字だけっていうか、ね、声だけでしか出てこないからね、その存在がね。
最後俺だって、デスピア向かいますとか言って、どっかから出てくるのかなと思ったけど、なんもなかったからな。やっぱりなと思いつつも、ああいうのは好きやなと思って。
ありましたね。
あと、やっぱ最後に行くに従ってのは絶望感。
あ、
今回なかなか良かったのが、オペレーターの女の子の絶叫ですよ。
あれね。
もう嫌ーって。
ちょっとね、あのステージやるの嫌だよ、
あ、全般に言えるのが、今回演技が入りすぎて、悲痛すぎるんですよ。俺一番怖かったのが、ね、一面やってた時の、民間の女の人の、おろしてーっていうのが、殺してに聞こえて、もうすごい怖いっていう。やめてー
言ってる。
怖いんですよね、ちょっとやってて。
う
ん、
確かに。
悲痛さが良かったかな、今回も。
民間人がさ、途中からやっぱ減ってく感じあるじゃないですか。うん、減ってくというか、ステージとしてそう、こう出なくなっていく感じっていうのかな。うん、まあ、あれもなんか、ある種、こう、自然というか、まあ、こうね、避難が済んでるという見方もできれば、もうやられてるっていうのが言えるんですけど。 なんかね、どんどんこう、邪魔なんですよ、正直あいつら。
めっちゃ
金返る系の武器持ってるとね、非常にあいつらね、邪魔でね。
俺はね、ボルケーノで散々自爆しましたよ、あいつらに。弾出てる瞬間目の前通り過ぎやがってね。
そう。
まあ、タイムもしかりですけど。
リフレクト V レーザーとかだとね、思いっきり自分に跳ね返ってくる。で、あいつら本当にね、まあそれは他のタイム一緒っちゃ一緒なんですけど。
う
ん、
タイムもさ、指揮官に入りますとか言ってるやん。うん、あいつら少なくとも訓練を受けた隊員なわけでしょ。地球防衛軍なわけでしょ。
です
よ、なんで人の車線に入ってくるねんっていう話で、そこ訓練されてへんのかっていう。
あそこはね、多分ね、うん、EDF の誇りの中にないんじゃない？
基本やろって思って。人の車線に入らないって。
ないよね。まあでもこっちもね、多分あいつらの車線に入ると思うんでね。そこはお互い様なんじゃないですかね。でも今回強くなったよね。EDF 隊員。
いや、ほんまそう。特に難易度が高くなると、しっかりと戦ってくれるんですよ。
心強い。
昔のオメガチームみたいな感じで、結構頼りになるよね。うんうん、でなんか高難易度系をこう、ソロでクリアしてるところの動画を見ると、必ずそこら辺をうまく活かしてるっていうか、うん、どんだけ他の隊員をうまく活かしてるかみたいなのがあって、わぁ、すごいな、こんなやり方があるんや、とか思
って。だって絶対無理やろ。うん、インフェルノで武器集めに最適なステージは11ですって書いてあって。
あ、対空戦のやつね。うん、ああ、俺も最初やった。
なんでかっつったら、うん、隊員が全員殺してくれるから。
隠れてたら。
めっちゃ離れて見といて、あと10機ぐらいになったらダッシュ取りましょうみたいなやつでしょ。
そうそうそう。
俺そこやったやった。めっちゃやったわ、それ。
隊員頑張んねやと思って今回。
いや、今回すごいよ、うん、なんか。やられるときはやられちゃうけど、まあさすがにこうないのだったら本当こっちは助けなんです。ポロポロしんけど、破壊力だけはすげえ持ってんのよね、なんか。
あれも結構、ね、演出として、あ、悲しいなと思うのがさ、
うん、
ボンってこっちが打って、間違って隊員にボンってぶつかってしまった時にさ、うん、隊長がやられましたーって、ね。あ、ごめんごめん、俺俺って思って。
あとなんかね、撃つなっていう時もたまにあんねん。びっくりするわ、と思って。何やろあれ、なんかの違うセリフが混じってきてるのかな、
わからん。あのセリフのタイミングはランダムなのか、何かに適したものを言ってるのかがようわからへんけど。一回面白かったのがさ、たまにあいつら歌い出すやん。
うんうん。
歌い出すね。
EDF の歌をさ。
うん。
で、その EDF の歌を歌うなって言った時があってさ。そんなこと歌ってる場合じゃないみたいなことを言った時があって。はっって途中でやめるっていう。
あった。あの EDF の歌ってすっごいバリエーションあるでしょ。うん。で、なんかね、最初ね、なんかみんな死んだみたいな歌の
歌ってた
隊員が、その歌歌うなって言われて、
そう
じゃあこっちはみたいな、
そうそうそう、
バージョンの歌歌い出した
から。あ、それ。
あ、すげえなと思ったな、確かに。てか、どっちでもいいからうるさいねんとか思いちゃう。
まあね。結構テンション高いから。
うん。
で、その演出の続きですけど、あれ、一人個人的に盛り上がったのが、知ってるかって、8年前の戦いでは、一人生き残ったやつがいたらしいぜ、つって。
ありましたね。
で、最初、あ、そうそう、あ、それ3のこと言ってんねんな、と思ってんけど、うん、最終的にあれ自分のことでしょ。
自分でプレイヤーってこと？
そうそう。だから3で頑張ってたプレイヤーは4での頑張ってるプレイヤーなわけでしょ。
あ、そういうことだよね。
ね、
うん、
なんか、目して語らずやから、プレイヤーは。
そうだね。
俺って思いながらこう。
そうそう、それ俺実はね、みたいな。で、それのバージョンの EDF の歌もあるでしょ。
そうなんや。それ聞いたことないわ。
なんかね、なんかたった一人で、マダシップをみたいな感じの歌がね、あるんですよ。
へ、
最後は君は必ず帰ってくるみたいなことを言われるんですよ、その歌詞。
プレイしながら、ここにいるよって思って。俺だよ。
う
ん、でも最後の一人でまだ戦ってるんだはよかったな、最終面の。
うんうんうん、
まだ戦ってる奴がいるぞって。
毎度ね、毎度同じ道同じ。あと、練習で好きなのが、意味ないっていうか、あんまり、普通っちゃ普通だけど、敵でロボットになるやつあったでしょ。
あった。
戦艦が。
あった。
あれちょっとね、すごいワクワクしちゃったな。
した。マクロス的なやつや。
そうそう。200メートルやったっけ？なんかめっちゃでかい、うん、画面上でも相当でかいの
が。いや、あれ最初見たときびっくりしたで。なんか最初戦艦がそれ飛んどるわって思ったらさ、
うんうん、
急に変形してロボットになったからさ、
うんうんうん、そうそうそう。
やるやんって思って。
あ、よかった。
で、また微妙にデザインがちゃんとこう、なんでかな、ロボロボしてなくて、うん、なんていうかな、ほんと飛行形態から変形した感じのあの感じ、
うん、
うん。で、一応ちゃんと解説してたでしょ。
うんうんうん。
飛行エネルギーを全部攻撃に使うんです
よ。うんうん。
あ、なんかこの感じすげえわ。あいつ好きやったわ、なんか。 その頃武器強かったせいかあっさり落としちゃった。
そうやね。俺もなんか、インフェルノで手に入れてしまった武器でノーマルでやったからさ、どんだけの、どんだけの激闘が待ってるんだと思ったら、3発ぐらいで死んだからさ。
そんなに苦労しなかったね。あれちょっとオンラインですげえ強い状態で出会うとどうなるのかやってみたいけどね。
そうやな。なんかダウンロードコンテンツとか追加ステージとかで、うん、あの系の敵がめっちゃ強いステージとか出てほしいよな、なんか。
ああ、いいっすね。
ドラゴンもめっちゃ硬い、ドラゴン。
え、ドラゴンってあの、でっかい方のドラゴン。
そうそうそう。
もうあれいいですよね。
もう強い、十分強いです。
あれ、まあでも、あれだけは相当強いなって未だに思って、武器強、買っても結構しんどいもんね。あの、ブレスのさ、なんていうかな、届きっぷりが半端ないよね。
見えないことがあります
よ、
あれ。
そう。
ずっと減っていくパターンやろ。チリチリチリチリ、あれって。
あの、上から来るからってさ、下手にあの、天井あるところでこう、穴蔵戦法してたらさ、虫焼き状態。ウィングダイバーで逃げようと思っても、あの、天井で頭使えてる時にすっげえダメージ入ってんのよね、なんか横から。
結構動き早いからさ、狙ってても当たらへんしな。
そうそうそう。あいつ今回一番個体で強いかもしれんわ、とか思っちゃった、あれ。
まあ、もうあそこだけモンスターハンターになってましたけどね。巨大ボスと戦うだけのステージ欲しいな。
あ、でもなかった。ああ、だけか。うん。ちっちゃいのも来るね。来るね。うん。あの、巨大ボス4種ぐらいが同時に来るステージはあったよね。あれ、最初にドイツを起こすかで、全然難易度が違うのよね。あの、すごい近いところにあの蜂がいて、大概みんな蜂をこうピシッてやんねんけど、実は一番厄介なのはあの、アリで、あの、アリの3ってなんか継続ダメージ半端じゃないですか。じゃないですか、うん、でっかいアリの3って。で、あれがなかなかね、あっちがすごいなんか最初、ビルの隙間の奥の方にいるから、こうオンラインでさ、こう意思疎通ができないときに、必ずその、
はいはいはい、はい。
蜂を起こすやつ。だからそれじゃないって言って、あっちの奥が、あっちからお子さんとあかんし、もう雲絶対起こすな、みたいなね。あ、雲をうまいこといけば絶対最後まで来ないようにできるのに、もういつの間にか雲を右から来てるみたいな状態で、誰やねん起こしたみたいな。
ああ、それですよ、それ。俺はね、起こしてしまうタイプなので、それを怒られると嫌なんですよ、そのオンラインでやるのが。
怒られ
やっぱそこは、あ、わざと起こして面白くしたいじゃないですか、そこは。
いやいやいや、そう違うね。同じ面をね、もう5回も6回も再出撃してたとしてやで。それでもやるか。
いや、もう、その苦難をいかにクリアできるかって面白さでしょ。
ああ、5回目ぐらいになったらそろそろ作戦考え出さなあかんって。まずほらさ、あり、蜂じゃなくてアリじゃねえ、これダメージでかいから。
あ、もうそんなね、攻略を考え出すと途端に面白くなくなるんですよ、ゲーム。
いや、だって、で、結局ほら、じゃあもう僕降りるわ、つって降りるわ、じゃないですか。
いいじゃないですか、別にクリアしなくても。クリアしなくていいんですよ。その大変やったなっていう気持ちを共感できたらいいんですよ。キャラクターで言うたら腹立つのが、うん、謎の博士が全く役に立たないっていう。
ほら、博士。嘘、俺好きやねんけど。
なんか、いつもゲームの序盤、ステージの序盤の方ではさ、奴らは、8年も地中でとかなんか解説とか入ってくるんだけど、何も役に立つこと言ってないですよ、毎回毎回。で、そのくせになんか、あそこ行け、ここ行け、あいつらを叩かなくてはいけないとか、うん、なんか、後手に回ったことしか言えへんから。
いや、小原、俺、あれ、すごい、あれでしょ、ブレイン発見したじゃないですか。
最後の最後にね、あそこだけですやん。
うん、なんかしかも、あそこでなんか、帰らぬ人的な。
そうそうそう。
あのくだりだけでも、もう、あれの、その、金星でしょ、もう。必ずブレインを倒してくれとか言って、多分あれどっかで生きてんねやろなとか思うけ
ど。あいつステージの序盤ムカついてしゃあなかったわ。お前、第三者目線で好き勝手言いやがってみたいな。
悪い予感は当たるんだとか言ってさ、ね、らなる飛行生物がとか言ってたもんね。
奴らは待ってたのかとか言って、うん。別にお前じゃなくても言えるセリフやんけ。もっと研究してくれよって思って。
じゃあ。あの、なんか、最初に1面か2面かで、こう、最初に名乗ってくるやん、なんか、諸君らにアドバイスをしたいみたいな。うん、あの感じとかすっげえ好きやねん
けど。だからですよ、あんな偉そうに言っといて何の役にも立ってないっすけどね。
いや、いいんですって、あいつは、母船を発見した。ブレインの存在を突き止めただけ。
いや、あのブレインの時もさ、なんか、わしの考えを聞いてくれみたいなこと言い出して、ブレインみたいなのがいる。仮にブレインと呼ぼうつって、その時点ではあるかないか分からへんのに、仮にブレインと呼ぼうとか言って、で、博士それは本当にあるんですかって言ったら、分からんって言ったんやね。
言ってないん
ですよ。お前、かけるしかないみたいな。
お前の妄想やんけ、と思って。
いや、でもかけて、あげくね、見つけてね、あげくそこで帰られてたって、完璧じゃないですか、あいつ、立ち回りがもう。で、あれ最後、ちゃっかり救出されてるぐらいがね、ベストなんですけどね。
まあ、松木も出てくるんじゃないですか。
ないですよね。
いや、ほんまな、一人で勝手に盛り上がってる人やな、思って。
アースイーターの初登場の前のステージかな、もうなんか良かったですね。あの、飲まれています。
ああ。
もっと詳しく言え、みたいな。
何を言ってるんだ、うん、
いくらフォーリーなんでもそれは無理だと。普通に返してて、本当に食われてるみたいな、後半でなんか、で、アースイーターと名付けるって、お前食っとるやんけ、みたいな。
絶対ね、あれ名前つけるときドヤ顔で言ってるんですよ。
あ、言ってるね。あの、隊長っていうかあの司令官か、あれ。
うまいこと言
ったっ。あいつさ、本部にいるんじゃないの？
わかんない。
声の人。
どこにいんねやろな。そもそも本部どこなんて話やけど。
いや、本部さ、もう壊されまくって点々としてたやんか。うん。あのおっさんの声はなんで変わらへんの？
まあ、生き延びてるんじゃないですか。
なんでやね。どこにおんねん、あいつ。なんか、ゲセンは、あの、ドヤ顔の名付けをよね。アルポと故障するとかって、なんか、何の根拠に名前つけてんやろ、
確かに。
あれだけ巨大な星がアルポって何やねん、みたいな。
趣味やからね。はい、てなわけで、だいぶ長い間話してきましたけど。
はい。
うん。
恐るべきこととしては、うん、まあ言っても、まだそんなにゲームやってないってことですよ。
そうなんだ、ね。
そんな やり込んでもないのにこれぐらい喋れるぐらいですよ。直江さんは、ポッドキャストの宣伝とかしなくていいですか？
あ、じゃあ、そうですね。ボードゲーム研究室という、電源を使わないゲーム、アナログゲーム、非電源ゲーム、ボードゲームといったものに関して、ゲームの紹介じゃなくて、まあ、それに関するようなことを主に、ワイワイガヤガヤと話してるポッドキャストがあります。ボードゲーム研究室、うん、もしよかったらご興味がある方は聞いてください。
はい、また、サイトからリンクも貼っておきますんで、
はい、
よろしかったら聞いてください。はい。てなわけで、今回お送りしたのは、沢田信也と、
中野浦と、
直江でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。
さよなら。